ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。番組の最初にアニメめぐみの DVD レンタル開始のニュースをお伝えします。今週の一曲では1968年のヒット曲ビレッジシンガーズの甘い色の髪の乙女をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。今週はアニメめぐみ DVD のレンタル開始のニュースをお届けします。北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメめぐみは1977年昭和52年当時中学1年生だった横田めぐみさんが学校からの帰宅途中に北朝鮮当局に拉致された事件を題材にしたものです。このアニメは残されたご家族の苦悩や懸命な救出活動の模様を描いたドキュメンタリーアニメになっています。アニメめぐみは国内外の多くの方、特に若い方々に拉致問題への関心や理解を深めていただくことを目的に今年3月拉致問題対策本部によって企画制作されました。制作にあたっては多くの方々のご協力がありました。特に日本語版の声優に関しては日本俳優連合が全面的に協力し、声優の選定から出演料まで全てボランティアで行われ、多くの著名な方々に参加いただくことができました。完成したアニメめぐみは今年6月には全国およそ4万校の小学校、中学校、高等学校などやおよそ3300箇所の公立図書館に配布されました。加えて政府の拉致問題ホームページでの無料ダウンロードが実現し、大きな反響を呼んでいます。また今年6月に行われた洞爺湖サミットにおいて国内外の報道関係者に配布、8月にも広島国際アニメーションフェスティバルで上映し好評を博しました。このアニメめぐみをさらに多くの方にご覧いただき、拉致問題を自分のこととして捉え考えていただきたい、その思いから全国およそ5000店のレンタルビデオ店において DVD の原則無料貸し出しが行われることになりました。8月29日レンタル開始にあたっては内閣官房で記者会見が行われ、横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、早紀江さん、家族会の増本照明事務局長などが出席しました。席上、早紀江さんは多くの方に見ていただけることは拉致問題解決のために大きな意味があり、こうした協力活動に大変感謝しています。このアニメめぐみを一人でも多くの方に見ていただければと考えていますと レンタル開始への感謝と拉致問題解決への期待を強く訴えました。アニメめぐみは北朝鮮による日本人拉致問題ホームページでもご覧いただけます。アドレスは番組の最後でご紹介しています。拉致問題の一日も早い解決のために、これからも日本政府は広報活動を強化していきます。アニメめぐみ DVD のレンタル開始のニュースをお届けしました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。9月19日、最近の北朝鮮の情勢と今後の注目点について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月9日に北朝鮮は建国の60周年を迎えました。その席に金正日総書記が姿を現さず、金正日総書記の健康に非常に問題があるということが指摘されるようになって、もう10日以上が過ぎようとしてますが、その間さまざまな情報が行き交い、あるいは分析がいろいろ進められてきたと思いますけれども、やはり金正日総書記が何らかの健康上の問題を抱えているということは確実だというのが、ほぼ一般の見方になって落ち着いていると思います。ただ外から我々が伺い知れないのは、金正日総書記のその健康に問題があるとして、どのくらいその深刻なのかどうかということでありますし、とりわけ外部世界から見るときに問題となりますのは、いわば金正日政権と金正日総書記を頂点とする北朝鮮の指導部がきちっと機能しているのかどうか、政策というものがきちっと形作られ、かつそれが実行されているのかどうかということが疑問になるところだと思います。で、特に最近8月から以降の動きというものを見ておりますと、もちろんこれは確定できるわけではありませんが、金正日総書記の健康に問題があるために、対外関係が停滞をすると、北朝鮮として、積極的な政策というものを打ち出さないようになっているという、そういう見方もできるわけでありまして、当然のことながら関係諸国の間ではその点についての関心が深くなっているということが言えようかと思います。韓国を私は9月3日から9日まで、訪問いたしまして、いろんな方と議論をいたしましたけれども、韓国の中にも北朝鮮が南北関係について、積極的に動いてこないことについて、苛立ちがあると同時に、何か、北朝鮮側に問題があるかもしれないと、本来ですとそろそろ南北関係を動かさなきゃいけない、それは韓国からの食料支援あるいは肥料支援というようなことを考えても、北朝鮮はそれを必要としているはずなのにもかかわらず、南北関係を前進させようとはしないということに、北朝鮮がきちっと機能していないかもしれないという、そういう疑問も出とったわけでありまして、それが金正日総書記の健康に問題があるということが明らかになった後は、より強くそういう疑念が出てくるということにもなろうかと思います。アメリカとの関係におきましても同様のことが言えるわけでありまして、現在ブッシュ政権の立場からしますと、ボールは明らかに北朝鮮側のコートにあると。北朝鮮側がいわゆる憲章問題について、積極的に応じてくるべきなのに、ほとんどそういう反応がないという、判断に立っているようでありまして、そこにも実は8月の半ばから金正日総書記が健康上の問題、 政策を実行できなくなっている可能性というものを見ているところがあろうかと思います。日朝関係につきましても北朝鮮は日本で福田総理の退陣、政権の交代というのがこれからございますので、日本側の政権、新しい政権の政策を見るという立場を取って現在おりまして、本来ですと立ち上げなければいけない拉致問題についての調査委員会の立ち上げというのも延期するという措置を取っております。でこれも、もちろん日本の政権が変わるということが影響しているということも考えられますが、しかし、他方では金正日総書記が健康問題があるがゆえにですね、日朝関係、日本との関係についても指示が出せない、あるいは前に向けて進むということの決定ができないという、そういう可能性も当然、指摘されるわけであります。したがって、今現在問題なのは金正日政権というのはちゃんと機能しているのかどうか、金正日総書記はきちっと政策を立案し、あるいは決定を下し指示を出すということが今できるのかどうかということが、一つ我々の大きな関心事になっているわけでありますし、それが少なくても、ここ数ヶ月の間には ある程度明確になってくるということであろうかと思いますし、その点を踏まえて、現在の北朝鮮をどう見るかということもさることながら、今後将来の北朝鮮がどうなっていくのか、その北朝鮮と我々の関係をどういうふうにしていくべきなのか、あるいはとりわけ核問題と、あるいは拉致問題というものをどう解決していくのかということが改めて問われることになると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週も拉致問題に関する日本政府の国内における取り組みとして、拉致問題対策本部の設置と拉致問題における今後の対応方針についてご説明します。拉致問題対策本部はどのような経緯目的で設置されたのでしょうか。拉致問題対策本部は2006年9月に総理大臣を本部長として内閣に設置されました。その目的は拉致問題に関する対応を協議し、この問題への戦略的な取り組みと、すべての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、安否不明の拉致被害者に関する真相究明など、拉致問題に関する総合的な対策を推進することです。拉致問題対策本部は官房長官と拉致問題担当大臣が副本部長を務めるほか、すべての閣僚から構成されており、これにより拉致問題の解決に向けて対策本部を中心に政府一体となって取り組んでいく体制が整備されました。そして2006年10月に第1回会合を開催し、6項目からなる拉致問題における今後の対応方針を決定しました。拉致問題対策本部が決定した拉致問題における今後の対応方針とはどのような内容なのでしょうか。第1回会合においては、日本政府として引き続き対話と圧力という一貫した考えのもと、拉致問題の解決に向け粘り強く取り組んでいくこと、拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はありえないということを改めて確認しました。そして拉致問題対策本部を中心に政府一体となって全ての拉致被害者の生還を実現すべく、今後の対応方針を決定しました。対応方針では、まず北朝鮮側に対し、全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しを引き続き強く求めていくという 基本的な姿勢を明確にしています。また北朝鮮に対して、今後の北朝鮮側の対応などを考慮しつつ、すでに実施している様々な制裁措置に加え、さらなる措置を検討するとともに、現在の法律や制度の下で実施している厳格な法執行を引き続き実施していくとしています。さらに、対策本部が中心となって、拉致問題に関する情報の収集と分析、国民世論の啓発を進めていくこと、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関する調査などを引き続き行うこととしています。加えて、新たに拉致と認定される事案があれば、北朝鮮に対し、しかるべく取り上げていくこと、国連や関係各国などと連携して、拉致問題の解決に向けた国際的な協調を強化していくことを掲げています。日本政府は今後とも継続してこの対応方針に基づき、拉致問題の早期解決へ向けて政府一体となって全力で取り組んでいきます。来週も引き続き日本政府の国内における取り組みについてご紹介します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのご家族からのメッセージです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、23歳で留学中でした。まずは、恵子さんのお父さん、有本明弘さんのメッセージをお聞きください。
恵子は、1988年に手紙を親元へ送ってきた。そして、まあ、10年前には、横田めぐさんという、13歳の子供が、おらなくなったということも分かって、徐々に運動が大きくなって、日本国中でそれを知らない人がおらないというような状況に今、現在になっております。そうした中で、いつ稽古たちが帰ってくるのか、また稽古たちは北朝鮮の将軍さんに言わせれば死んだと言われている。まあそれも大きなあの国独特の嘘であるということもこちらの方では分かっております。そうした中で、どういうふうな救出をするのかというのはもう日本の国の政府に任せるしかないが今の私たちの現状です。しかし日米同盟という同盟の中で、まあ、アメリカが北朝鮮に対して核とミサイルを廃棄せよと今現在迫っております。その話が決着をつけば今度は日本の国は拉致の問題に関して、北朝鮮と交渉に入る、そういうふうな、手順になっておると。お父さんはそういうふうに思っております。時期はいつかはわからないが、そういう時まで、まあ、希望を持って、まあ、生きておってもらいたい。以上です。
続いて恵子さんのお母さん有本佳代子さんのメッセージをお聞きください。
恵子元気にしてる？家族はもう全員今のところは全部恵子が行く時のままみんな元気で、かなり年は行きました。もうお母さんも82だし、お父さんも今年7月に80になったので、本当に2人とも年はいったけれども、なかなか元気だけは若い自分と全く一緒で、ただちょっと足が弱ったぐらいで、あとはそんなに弱ってないと自分でも思ってます。だからね、本当 大変な国だろうと思うけれどもね、私たちも頑張るけれども、恵子も頑張って必ず帰れる時が来ると信じてね、毎日をそんなに悲しい辛いという思いで暮らさなくて、子供いるなればかなり成長してると思うのでね、だから子供の成長を楽しみに、なんとか元気でおってほしい。私たちも元気でいたいと思ってるしね。で、おばちゃんたちも二人とも元気だし、とにかく目とか多いとこがたくさんできたら、帰ってきたらきっと驚くだろうと思いますよ。だからとにかく希望は捨てないで、毎日毎日を辛いと思わないで頑張るということで、私たちも辛いと思ったら悲しいから、そういう気持ちで暮らしてほしいと思ってますのでね、頑張ろうね、お互いに。私も頑張るけど恵子も頑張ろう。みんな年はいったけど、みんな元気にしていますからね。縁も元気にしてるし、雅子も元気にしてるし、みんな元気にしてるしね。一子と直子と一緒にお母さんたちと暮らしてるから、一個の子供も一緒に暮らしてるからね。だから寂しくはないの、毎日が楽しく暮らしてるから、それだけは心配しないで、とにかく頑張ってね。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お父さんの明弘さんとお母さんの佳代子さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのはビレッジシンガーズの甘い色の髪の乙女です。ビレッジシンガーズは1960年代のグループサウンズブームに乗って登場した4人組のグループです。甘い色の髪の乙女はビレッジシンガーズの代表曲で、今も歌い継がれている名曲です。それではビレッジシンガーズで甘い色の髪の乙女をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ビレッジシンガーズで甘い色の髪の乙女をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.org rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数11775kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11690kHz で、夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数9585kHz で、月曜水曜金曜日曜は日本語番組、火曜木曜土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。